この集いで覚えていただきたいこのポイントが2つあります。一つはまず生きる目的です。人が生きるのはという今日のテーマで生きる目的、そしてもう一つはどう生きるかということが今日の皆様に覚えていただきたいポイントになります。生きることは大切なことであると同時に、どう生きるかも本当に大切です。この社会の中にいろいろな生き方があります。どう生きるか、これは考えてみる必要があります。生きる目的と、そしてどのように生きるかを知るためには、聖書の中に神様に、人を作ってくださった神様に知恵を求めなさいと書いてあります。なぜなら人は自分精一杯で正しく生きると思ってても、それが後になってこれ間違いだったなとそのように思う時があります。ですから求める時に咎めもせず惜しみなく与えて、すべての人に例外なく、ですから誰でも生きる目的と、そしてどのように生きるかを知ることができると聖書は教えています。そしてその人が生きる目的ということを考える前に、まず人とはどのようなものなのかということを、理解する必要があります。こちらにありますように、人はイコール土の塵プラス命の息です。これが人です。こんなに簡単なことだと今まで思ったことがないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は人はそれほど複雑なものではありません。もともとは。しかし人が自分を複雑にしてしまったゆえ、人は何だろうと思う方が大勢いらっしゃいます。しかし人はもともと塵です、土です。そしてそれに命の息が加わった時、それが人になりました。ですからもし人から命の息を引いてしまうと何になりますか。それはただの土になります。ですから人が亡くなった時、ただ土に変えるということがこのような意味です。ですからもともと人は土の塵プラス命の息、聖書にこのように書いてありますね。土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた、そこで人は生きたものになりましたと。これが皆様と私、生きているもの、その人です。ですからこの人のオリジンですね、もともとこの人がどのようなものであるか、塵、土から来てるということを聖書ははっきり教えています。じゃあそうしますと、この人が生きる目的ということについて考えてみます。人が忙しいときはですね、一生懸命します。今この社会では、日本では1分遅れても電車に乗れない、間に合わない、遅刻する。ですから一日中1分1分を本当に守らないとこの社会で生きられない時代になっています。でも田舎は違いますね。のんびり気ままに、朝早くてもいいし、夜でもいいし、夜中でも畑にいらっしゃる方もいらっしゃるし、もう本当にのんびり。しかし人が集まった都会ではそのようにしては生きられないんですね。そうしますと、この人が生きる目的とは一体何かと、聖書にこのように書いてあります。どなたか読んでいただけますか。聖書にこのように書いてあります。
主は仰せられるイスラエルの家よ、陶器師の手に粘土があるように、あなた方は私の手の内にある。
はい、先ほど人のオリジン、もともと人がどのようなものであるかということに対して、塵 父によってできたものですということを聖書が教えてくださって、そしてこれは皆様もですね、それほどもちろん若い時、子供の時はあんまり考えない主題ですが、なんとなくある程度いきますとみんな考えるんですね。やはり父に戻ると、これがオリジンが、もともとがそこですから。ですからその時になって何かしようとすると遅すぎます。その前に自分がどのようなものであるか、その目的を理解することは非常に大切なことですが、陶器師と粘土というその関係が、神様と人を作ってくださった神様と人との関係であると、このように聖書が教えています。陶器師が物を作るときにはいろいろな形があります。皆様の台所に行きますと、そこにいろいろな入れ物が、そしてこの中にですね、その人はその陶器師によって作られたものということを考えるとき、その形、人が生きる目的が何かを、その形を見ればわかるんですね。例えばお皿に味噌汁を入れる人はいないんですね。もし皆様にどうぞと味噌汁を出すときお皿に出せたらどう思われますか？それはしないと。なぜなら作られた目的と異なるからです。その形を見ればそれが何のために作られたか、その目的がはっきりわかります。ですから人の形イコール人の生きる目的です。人はどのように作られたか、これを見るとき人が生きる目的ははっきり知ることができます。聖書にはこのように書いてあります。どなたかお願いできますか？
神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造する、男と女とに創造された。
男女区別なく人は神様の形に作られたと聖書は教えています。形つまり機能はその目的を指しています。であれば人が神様の形に作られたということは特別な目的を持って作られたということがわかります。人の形は何か偶然出来上がった形ではなく、初めからそれが男であっても、これが女であっても、誕生区別なく神様の形に作られたと聖書は教えています。人ができるのは愛することができます。人に似ている動物がいると言いますね。よく何でしょうか？それはちょっと似てると言われても困りますね。あなたはどう見ても猿みたいねと言われると嫌ですね。それは人は猿とは全く違います。なぜ違うかと言いますと、猿はですね、どんなに形がもし、まあゴリラが元に似てるとかの子言いますね、しかしそれがもし本当に似てると言っても何が違うかと言いますと、猿とかゴリラは愛することはできません。愛することができるのは人だけです。人だけが愛することができます。これが神様が人をご自分の形に作られた理由です。つまり神様と人は互いに愛し合うことができるということです。人の幸せは親と子供の間にその心が通じるときです。その愛情がお互いに分かってもらう、このとき人は本当に幸せです。神様が人をご自分の形に作られた目的は、 ご自分の愛を知り、そしてこちらから幾分かその愛情を表現することができるように、ご自分の形で作られましたと、このように聖書が教えています。私たちが愛するのは、神がまず、はい、子供がまず親を愛することはこの世の中で見たことはありません。皆様にはありますか？子供が親より先親を愛すること、それはありません。神がまず私たちを愛してくださったと、それがご自分の形に人を作ってくださることによって始まりました。互いに愛し合うことができるように。ですから、このように愛してくださったから、神様はこのように教えてくださいます。マタイ22章のどなたかお願いできますか。
心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛する、これが一番大切な第一の。
これが人の側から神様を愛する、これが一番大切と。なぜなら、神様がまず私たちを愛してくださったからと、聖書はこのようにはっきり教えています。はい、小さい、いくら小さい赤ちゃんでも、お母さんのその愛情を感じてくれるとき、これは嬉しいことですよ。小さい男の子が何にもできない子供であっても、お父さんの顔を覚えてお父さんと呼んでくれるとき、そのお父さんは幸せです。神様がご自分の形に私たちを作ってくださった、その目的は、私たちにまずその愛を示してくださった目的は、私たちもこの方に対する愛情を表現することができるように。はい、同じものだけが愛することができます。よくですね、生命力と言いますね。生命力、言葉には力がありますよ。パンの栄養が体全体に及ぶのと同じように、この力は人の全生涯に、そしてその人に変化を及ぼします。新しいものに。じゃあ、そうしますと、この新しいものということはどういうことなのか。新しくすることを再生と言います。再生、人が生きるのは毎日細胞が再生されることによって人は生きています。皆さんも私も。もし再生されることがなければ、これが終わってしまったら人は終わりです。じゃあ、そうすると、この再生をするとき、ですね、一つ、この教会を建てたとき、教会を建てる準備をしたとき、ここにご覧になるように木がたくさんありました。そしてその木を伐採をするとき、普通はしてる方は、伐採とは大体冬にするんですね。葉っぱが全部落ちてから。しかし時間がありませんでしたので、6月、ちょうど6月というのは、その梅雨が始まる時です。その時に木を倒してですね、2日ぐらい後で行ってみましたら、倒れた木に虫がいっぱいついています。虫が入り始めています。生木です。2日切られて。切られてない木は元気です。しかし、その切られた木は、そこに命がないとき、そこに虫がつきます。人は力がないとき、そこには寄生するものがつきます。ですから、強い命、これを健康と言います。そして、今度は弱い命、これを病気と言います。 病気には、病気というものが何かと言いますと、弱い命には必ず寄生するものがあります。自然界の中でもどこでもですね、日がよく当たらないところ、木にいっぱいくっついています。寄生するものです。その寄生するものは自分だけでは生きられない、生きているものから何かを取って生きています。弱い命、これが病気です。そして今度ない命、これが死です。よろしいですか。強い命は健康であり、弱い命は病気であり、ない命が死です。これは難しい話ではありません。もう一度、人の価値は、入れ物の価値は何が入っているかによって変わりますですね。例えば人がご飯は一生懸命食べます。だけども結局はそれは排泄物になります。不思議ですね。一生懸命洗って、一生懸命洗って食べるんじゃないんですか。結局は排泄物になります。それをたくさん入れたから、そこに価値があることではないということがわかります。入れ物の価値は何が入っているかによって変わります。神様がこのようにおっしゃいます。私があなた方に話した言葉が命であると。神様の言葉が中に入るとき、どのように書いてありますか。今ここに、私が、言葉が命であると。ですから私たちが何が入っているかによって、この入れ物の価値が変わっているのと全く同じように、人が神様の言葉で生きるということがこのような意味です。じゃあ、ある命、ない命、聖書はこのように教えています。お願いできますか。御子を、
御子を持つ者は命を持つ、神の御子を持たない者は命を持つ。
持ってるか持てないか、これは御子を持つ者は持ち、持たない者は持てないと。命を、じゃあ持つということはどういうことなのか。人が何か持ってると、はい、小さい子供に例えばせんべいでもあげたら喜ぶんですよ、誇ります、持ってると。どうしてその小さい子供が持ってますか。もらったから、受けたから。人は受けなければ持つことはできません。聖書にこのように書いてあります。しかし
彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を、
受け入れたから持ってるということです。そして受けるということは、具体的に
私は御言葉を与えられて、それを食べました。御言葉は私に喜びとなり、心の悲しみとなり。
受けるということは食べることです。持つということは受けることですし、受けるということは食べることです。あるかないかを判断するためには、持ってるか持てないか。持つということは受けることですし、受けるということは食べることであると、聖書はこのようにはっきり教えています。ですから毒を食べ飲みながらどう生きるかを考えるべきではなく、毒は捨てなければなりませんということを聖書が教えています。はい、毒を持って少しずつ食べながらどうやって自分がもっと元気で生きるかと矛盾してますね。毒は捨てなければなりませんと。ですから今日は、人が生きるのは御言葉を食べる、受ける、持つ、それによって生きる、これが人が生きる方法であるということを聖書が教えています。ありがとうございました。今日、人が生きる目的と人がどう生きるかを教えてくださった神様の御言葉を感謝します。ありがとうございました。